皆さん、おはようございます。
おはよう
ございます。お変わりありませんでしょうか。一言お祈りさせていただきます。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの聖なる御名を褒めたたえます。第二次世界大戦、太平洋戦争が終結し、75年の節目の日を昨日私たちは迎えました。私たちの教会が所属する日本同盟キリスト教団が、過去に犯した偶像礼拝と侵略戦争への加担という罪を心に刻み、二度とその罪を繰り返すことなく、また私たちの国が侵略し蹂躙し偶像礼拝を強要した国々の人々に対して、心からの和解を求めていくことができますように。福音主義に立つキリスト教会として、伝道と社会的政治的参与をキリスト者の務めとし、この世にあって積極的に社会的責任を果たしていくことができますように。この国の為政者が公義と正義に基づく政治を行うことができますように。主権在民、基本的人権の尊重、平和主義の原則を後退させる憲法改定発議がなされないように、また、仮に憲法が改変されようとも、私たちが固く信仰に立ち続けることを決意していけますように。日の丸君子や日の丸君が代、強制問題で戦っている方々の信仰の自由が守られ、この国に住む在日の方々や外国籍の方々を私たちの隣人として自分自身のように愛し、基地の押し付けに苦しむ沖縄の方々の痛みに寄り添うことができますように。戦争のない状態を願うとともに、貧困や抑圧や差別といった社会構造的な暴力のない真の平和を願い求め、そのために教会が用いられますように。世界におけるコロナ禍による社会の歪みで苦しむ方々、人種差別問題、基本的人権のための戦いなどを覚えて、平和の実現のために共に歩ませてください。悪しき霊の働きを退けてください。主イエスキリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。先ほど司会者にお読みいただきましたルカの福音書8章40節以降のところには、イエス様による2つの奇跡が記されています。一つは長血を患った婦人の癒し、もう一つは街道管理者の娘が死から命に生き返らせていただいた出来事です。イエス様の御業の順に従って、はじめに長血を患っていた婦人の場合について見てまいりましょう。前後関係から分かりますように、この長血の女の人に起こった出来事はもう一つの奇跡の記事に挟まれています。すなわち死にかけている娘をなんとかイエス様に癒していただきたいという街道管理者ヤイロの切なる必死の願いに応じて彼の家に向かう途上での出来事でした。紀元後28年頃のことでしたが、このカペナウムの町の街道管理者ヤイロは、すでにイエス様の身元に集まっている大勢の人群衆を懸命にかき分けして、イエス様の足元にひれ伏し、イエス様、どうかしもべの家においでくださって、しもべの一人娘を癒してくださいと願ったのです。イエス様の噂を聞いて集まっていた大勢の群衆は、この父親の切なる願いにイエス様がどのように答えられるのか 固唾を飲んで見つめていたことでありましょう。ですからイエス様が立ち上がってヤイロと一緒に出かけられた時には、イエス様の奇跡を一目見たさに、多くの人々が押し合いへし合いでイエス様の後に従っていったのです。イエス様の着物に触って癒された女の人は、そのような群衆の中の一人として紛れておりました。ルカの福音書8章43節を見ますと、時に12年の間長血を患った女がいたと記されています。概してご婦人の方々は、婦人であるがゆえに負わされているいろいろな弱さ、苦しみがあろうかと思います。産みの苦しみをはじめとして、なかなか人には分かってもらえない病気や痛みなどがあろうかと思います。けれども、そうした言うに言われぬ病気で苦しむ人々に対する慰めまでが聖書の中に記されていることに気づいて、少なからず慰められるのではないでしょうか。この長血を患った婦人が誰であったのか、その名前は明らかにされておりません。おそらくは聖書記者の配慮によってその名前が伏せられていたのでありましょう。この婦人はどんなにか青ざめたやつらきった姿であったのではないでしょうか。今から2000年ほど前のその当時、ユダヤの国においてこのような病気になった女性は社会的にも宗教的にも汚れたものとみなされていました。旧約聖書レビ記15章の律法によりますと、血の流出した女性は汚れたものとみなされ、その持ち物に触れる人も汚れたものとみなされました。ですから彼女は人に近づくことができません。人々も彼女に近づこうとはいたしません。コロナ禍の現代のソーシャルディスタンスと同じ状況と言えるかもしれませんね。彼女はただ難病で苦しんでいるだけではなく、その苦しみを誰とも分かち合うことのできない孤独な見捨てられた人でありました。自分は汚れているといつも言い聞かせ続けねばならない、その辛さはどれほどのものだったでありましょうか。そのような孤独の中でこの婦人の魂はどんなに深く傷ついていたでありましょうか。当然彼女は医者から医者へと渡り歩きました。少しでもいい医者がいると噂に聞けば、どんなに遠くにでも少々お金がかかっても行っては癒しを求めたのだと思います。その結果はどうだったでしょうか。並行記事のマルコの福音書によりますと、この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であったと記されています。肉体的に病み、精神的に苦しみ、その上経済的貧困に陥り、すっかり希望を失ってしまって、彼女は本当に悲惨な状態に置かれている人でありました。その彼女がある日イエス・キリストというお方の噂を耳にしたのです。ガリレーの町や村々に福音を述べ伝えておられる福音を述べ伝えておられるそのお方は、病気に悩む人々に手を触れ癒してくださるという噂を耳にしたのです。次々と伝えられる噂を耳にするごとに、彼女の心にもとっくに失われていたはずの希望が少し湧き起こってきたのです。それまでの彼女は希望というものを全く見失っていました。どうせこれが運命なんだ、どうせ私は汚れている、私はダメだと、そう自分に言い聞かせる毎日だったのではないでしょうか。ですから最初にそのイエス様の噂を聞いた時にも容易には信じなかったでありましょう。しかし彼女が耳にする噂には、 イエス様がなさったことだけではなく、そのご人格、またその教えが含まれていたことでありましょう。そのお方はただに病気を治すだけではない、権威を持って罪の許しを宣言し、自ら進んで辞める者との人格的な交わりを求めておられる。そうするうちに彼女の心に少し希望の光が届いてきました。その方に手を触れていただきたい、しかし私は汚れたものだから手で触れていただかなくても、お着物に触ることでもできればきっと治るとまで思うようになったようです。彼女の心の内に起こった変化は、御霊のご聖霊様が働いてくださって、絶望から希望へと変えてくださったようですね。イエス様が来られたと聞いたとき、彼女はもう矢も盾もたまらなくなって立ち上がったのではないでしょうか。彼女は大胆にも群衆の中に紛れ込んで、この8章44節にありますように、イエス様の後ろに近寄って、イエスの着物の房に触った。すると立ちどころに出血が止まったのです。その実感を覚えたのです。私たちはここから信仰ということについて一つのことを教えられるのではないでしょうか。それは、信仰とはこうしてほしいという必要を持ってイエス様に触れることであるということです。求道中の方々のうちには、イエス様を見つめるよりもイエス様を取り巻く周囲の人々のことに目が向いていってしまって、決心をためらっておられる方もおられるやもしれません。しかしこの婦人はその時、癒されるためにはただ遠巻きにして眺めているだけではダメでした。またどんなに熱狂的でも、イエス様を取り囲んでいる群衆のように好奇心でイエス様の後についていっても、救いに預かることはできません。救われるためには、自分自身の切なる必要をもってイエス様のご人格に触れなければならないのです。私たちはただそう思うというだけではなく、私が、そしてあなたがイエス様に触れる決断を一人でしなければなりません。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われると聖書にありますように、救いに至る信仰の決断、信仰の告白はいつもまずあなた一人のことから始めなければなりません。さて、それではイエス様はこの婦人に対してどのように関わってくださったのでしょうか。8章45節を見ますと、イエス様は、私に触ったのは誰ですかとあえて尋ねられました。すでにお分かりのように、これはカペナウムの町の街道管理者ヤイロの家に行く途中の出来事でした。皆は一刻を争って先を急いでいました。とその時、突然イエス様はすっと足を止めて、誰が私の着物に触ったのですかと言われたのです。それに対してペテロをはじめとする弟子たちは、イエス様、そんなことをおっしゃっても無理です、ご覧のようにこんなに多くの人々が押し合いへし合いしているんですから、と申しました。群衆の一人がイエス様に触ったなということは、弟子たちにはどうでもいいことだったんですよね。それどころか、イエス様の奇跡見たさに、彼らの心はもうすっかりヤイロの家の方に向かってしまっているのです。弟子たちはむしろこのような時、気球の時に足を止められたイエス様にじれったさを感じていたのではないでしょうか。しかしイエス様はこんな時でさえも、群衆の中から密かにご自身を求め、ためらいがちに着物を触った一人の人に無関心ではおられません。イエス様にとってはこの人の問題も気球の 問題であったのです。この時婦人を癒したのは、この婦人のイエス様に対するひたむきな信仰でありました。それはただイエス様に触ったから治ったという魔術ではありません。しかし考えていますと、その婦人の信仰には随分迷信的なところも含まれていたように思われます。もし彼女がこのまま人混みの中に紛れてしまえば、おそらく何が彼女をして治したのかうやむやになってしまうことでしょう。おそらく迷信的なものに隠されて信仰を見失ってしまうのではないでしょうか。そこでイエス様は、彼女もそのままその時群衆の中に紛れてしまうことをお許しにならなかったのです。この時女の人はこのまま誰にも気づかれずこっそり消えてしまいたいのです。しかしイエス様はこの婦人に人格的な交わりを求められ、信仰の告白を公にするチャンスを与えておられるのです。この時イエス様がご自分との人格的な交わりの中でこの婦人に求められたものは何でしょうか。そして彼女のうちにしっかりと刻みつけようとされたことは何でしょうか。それはまず第一に、イエス様はこの婦人が一人で見舞いに進み出てくることを求められたということです。けれどもこの婦人がイエス様の見舞いに出ていくならば、イエス様を取り囲んでいる多くの人々の視線にさらされることになります。この婦人には恐れとともに人前に出ることへのためらいやおののきがあったと思います。人間の悪意にさらされ心身ともに傷ついてきた人ですから、彼女の魂は人間に対してとても臆病になっていたと思われます。ですからこの女の人が死の御前に進み出てひれ伏すのは大変勇気のいることでした。しかし彼女は人々が見つめる中で主イエス様の御前に一人進み出ていきました。他の人々が自分をどのように思ってもそんなことはもうどうでもよくなったんですね。ただ自分を真実に探し求めてくださるイエス様の愛の眼差しの力に導かれて、恐れと驚きと戸惑いを持ったままで彼女はイエス様の御前に出てひれ伏しました。このようにイエス様はまず第一に、婦人が一人でご自身の前に進み出ることを求められたのです。そして第二に、イエス様は御前に進み出た女の人に真実を余すところなく打ち明けるのを無言のうちに求められました。8章47節を見ますと、女は隠しきれないと知って震えながら進み出て御前にひれ伏し、すべての民の前でイエスに触ったわけと立ちどころに癒された次第を話したと記されています。彼女はすべてをありのままに打ち明けました。同情してくれる人はあっても誰も理解してくれる人はなかった。辛くて苦しくて悲しかった12年間のことごとを、肉体を病み精神的に苦しみ、持ち物も使い果たして経済的にも行き詰まってしまいながら、孤独と虚しさの中で生きてきた絶望の日々のことごとを、そのような生活の中でどのようにしてイエス様の噂を聞き、何を信じるようになり、どんな気持ちで今日ここに来たのか、そしてイエス様の着物に触った時自分の身に何が起きたのか、彼女は包み隠さず打ち明けました。それは決して立派な整った信仰告白とは言えなかったかもしれません。しかし全てを語り尽くした婦人にイエス様は仰せられました。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して生きなさいと。その婦人の信仰は 決して完全なものではありませんでした。迷信的なことも含めて様々な要素が絡み合っていたでありましょう。しかしイエス様はこの婦人のうちにあるか細いあるかないかわからないような信仰をその御言葉によって拡大されたのです。こうしてこの婦人はただ病気の治ることだけを目的とするのではなく、真実を目的とする人に変えられて、イエス様の身元から感謝にあふれて安心して帰っていったのです。どうぞあなたも人々の間垣を恐れず、人々の言葉、人の目を恐れず、あなたを探し求めるイエス様の眼差しを信じて、イエス様の呼びかけに進み出て応答を申し上げてまいりましょう。次に街道管理者ヤイロの娘の命の回復について見てまいりましょう。イエス様と長血を患っている女との問答を先ほどからそばでそわそわイライラしながら待っている人がいました。街道管理者ヤイロという人です。彼が落ち着かないのも無理はありません。彼の可愛い一人娘が今まさに死にかけているのですから。彼の一人娘は重い病気にかかり、死の影が刻々と迫ってきていました。彼の一人娘はその時12歳であったといいますから、宝物のように大事に育ててきた娘がやっと一人前になった途端にその娘を失おうとしているのです。そこで地位も名誉もある街道管理者ヤイロは分別も外聞も捨ててイエス様の元に走っていって救いを求めました。そのヤイロの求めを聞いてイエス様とその一行はヤイロの家を目指して歩いて行かれるのです。ところが途中で長血を患っている女性が登場し、イエス様はその婦人のところに釘付けにされて、なかなか前に進もうとはなさいません。娘の命を思うヤイロの心配は募るばかりです。そうしているところへ家から使い馬がやってきて、ヤイロの娘が死んでしまったという知らせがもたらされました。今やヤイロにとっては最も恐れていた一人娘の死が現実となったのです。一縷の望みはついに消え去ってしまいました。誰でも死が万事の終わりと思っています。死ぬまでなら手の施しを終わっても、死において一切の希望は終わりを告げるというのが一般の人々の人生観ではないでしょうか。これこそイエス・キリストを信じる信仰のない世界の絶望的な人生観に他なりません。死が一切の終局なのです。死という既成事実の前にはイエス・キリストをお連れしても無駄であると考えてしまいがちです。しかし本当にそうでしょうか。死の事実の前にはイエス様が来られてもどうにもならないのでしょうか。いえ、決してそうではありません。もっと大きな既成事実があるではありませんか。それはこの人類の歴史のただ中に実現されたイエス・キリストの十字架の贖いの事実、そして復活の事実です。イエス様はヤイロの娘の死の報告を受けた時に、その報告を聞き流すかのように、その上でこの8章50節においてヤイロに仰せられました。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。すべてが失われたと思われる最悪の事態においても恐れることはないというのです。死も命の恵みの妨げとはなりえません。主イエス様の命の恵みを妨げるものは死ではなくて恐れという不信仰なのです。ですからここにおいてイエス様は恐れないで、ただ信じなさいと仰せられたのです。恐れは信仰を締め出し、不信仰はイエス様の命の恵みを締め出してしまうからです。 恐れるなとは単に心の持ちようではなく、イエス・キリストと信仰者との誠の結びつきを命じるものです。ただ信ぜよと言われます。信仰のみを持てと言われるのです。信仰と恐れを同居させてはならない。光が闇を排除するように、恐れをひたすら排除して充実な信仰を持てと言われるのです。ヤイロは一方から死の知らせを聞き、他方から死の訪れを聞く板挟みになりました。同じように私たちの現実の信仰生活においても、たびたび悲しみを告げる知らせが容赦なく届けられることがありますよね。しかしそれにもかかわらず、一方で恐れるな、信じなさいとの御声が響いてまいります。主イエス様は今、これまで誰もが経験したことのない未曾有の死の克服という事実に向かってヤイロを導いて行かれるのです。その事実の前に立とうとする者には、ただ信仰のみが求められます。ただ信仰によってだけしか受け止めることのできない霊的な事実というものがあります。私たちもただ信仰によってのみ、厳粛に神様だけがご主権を持っておられる事実の前に立っていきたいものです。イエス様がヤイロの家に到着したとき、人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしていました。ただしここにいた人々が大声で泣いていたのは、死者を葬る儀礼の一種であって、本当に悲しんでいたのではなかったようです。ですからそのすぐ後でイエス様が、泣かなくてもよい、その子は死んだのではない、眠っているのですとおっしゃると、人々の涙は乾いてしまってイエス様を嘲笑ったというんですよね。けれどもイエス様がこのように言われたのは、イエス様にとっては死は必ずしも死ではないこと、イエス様にとっては病気の人を癒すのも死者を生かすのも同じことであることを意味しておりましょう。主なる神イエス・キリストの道からには限りがないのです。それからイエス様は御業を行われる前に人々を外に出してしまわれました。イエス様は嘲笑う者、信じない者はその恵みに預かることが許されません。ここでもただ信仰だけが求められるのです。人々がことごとく外に出された後に、イエス様はその子供の両親と三人の弟子を伴って少女のいるところへ入って行かれました。それから少女の手を取って、足りたくみ、子供よ起きなさいと叫んで言われました。先にイエス様はナインという町の婦人の一人息子に、青年よ起きなさいと言って青年を死から命によみがえらされました。今また子供よ起きなさいと命じてヤイロの娘を死から命に呼び戻されたのです。すると次の55節にありますように、娘の霊が戻って娘は直ちに起き上がったのです。それからイエス様はなんと娘に食事をさせるように言いつけられたのです。ここに死者が生かされる圧倒的な事実が起こりました。にもかかわらずイエス様の言動は大それた物々しいものではなく、ごくありふれた平凡なものでした。手を取って、足りたくみ、子供よ起きなさいと申され、食事を与えるように言われただけでした。私たちの場合もやがてイエス様の再臨の時に、イエス様によってもたらされます復活は、日常の平和な平凡な営みと密着して起こることに違いないでしょう。 その時、少女は眠っていました。それは目覚めるために、起き上がるために、イエス様の御業が行われるために眠っていたのです。死は彼女の人生の終わりではなかったのです。むしろその死において、主なる神イエス様の大いなる御業に役立とうとしています。イエス様によって彼女の死が、また死をも含んだ生そのものが様相を一変するということです。ここに死と命の意味を決定する権威を持ちの神、そのお方がおられます。この主イエスキリストの御前に立って、私たちは必ず迎える自らの死と、その死に備えつつある現在の生の意味を静かに思い巡らし、反省しようではありませんか。こう安藤中一牧師の奥様ルツ子夫人は、とても明るい大きな方でした。その死に臨んでは、枕元に集まったお孫さんたち一同に、主我を愛すを賛美してもらった後、明るい声で、ありがとう、一足先に天国で待っているからね、バイバイと手を振って召されていかれたことを、お嬢さんの浅岡真紀子先生から伺いました。また慶応学園高等学校の元教師の土屋幸雄先生のご両親、土屋美恵子姉妹のご主人土屋俊二兄弟は、亡くなられる前の晩、土屋姉妹が作られたおはぎを3つ召し上がって、ありがとうと言われ、ご自分の時を感じておられたのでしょうか。今言っておかないと言えなくなると困るから、今までよくしてくれてありがとうとおっしゃって、翌日召されて行かれたとのことです。はぎ三つ召される前にありがとうですね。そのように信仰者たちの日常生活がそのまま永遠の世界につながっているような自然体の死とでも言いましょうか。私なども弱さを自覚させられてきつつありますが、現在のこと、そして明日のこと、また永遠へのことを、主なる神イエス様に信頼申し上げ、主イエス様の御手にお任せしてまいりましょう。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。恐れないで、ただ信じなさいと、復活の主なる神イエス様は私に、そしてあなたに仰せられます。お祈りします。天の父なる御神様、残暑厳しい日々が続いております。コロナ禍による厳しい制約の伴う日々ともなっております。イエス・キリスト様によって平和を作る者としての自覚をいつも覚えつつ、また感染症に罹患しないようにお互いに配慮し合いながら、この日々世の光、地の塩としての使命をいつも心に覚えて、イエス・キリスト様のしもべ証人、弟子、証人としてどうか歩ませていただけますようにお願いいたします。病を覚えておられる方々に、どうか主イエス・キリスト様にある恵みと誠、希望をもたらしてください。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。